それでは聖書をお読みいたします。今日は新約聖書マタイの福音書第5章38節から44節です。マタイの福音書5章38節から44節新約聖書の8ページにございます。それではお読みいたします。マタイの福音書第5章38節目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。今日はこのところから積極的な愛と題してメッセージを取り次がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして10月最初の手術礼拝を私たちに与えてくださり、またこうして礼拝堂、またネット配信を通して礼拝を共に捧ぐことをできることを心から感謝いたします。また緊急事態宣言も解除されましたけれども、新型コロナウイルスに感染することがないように、また私たちは日々の生活の中にあっても気をつけ、そしてまた何よりも神様のご愛と恵みをいただいて歩むものとさせてくださるようにお願いいたします。この世にあっては私たちにはさまざまな困難や苦しみがありますけれども、しかし私たちを救い愛してくださったイエス・キリストは人となられて私たちと同じになり、そしてまた試みに遭われましたけれども、しかしさまざまな困難を神様の御言葉と、そしてまた父なる神のそのご愛によって勝利し、また私たちに救いを与えてくださっておられることを信じ感謝いたします。またキリストは死の中からよみがえられて私たちに復活の命、永遠の命を与えてくださっておられます。どうぞまたその信仰を持って私たちが歩むことができるように、私たちの心を励まし、また強め引き上げてくださって、どうぞまた主なる神と共に歩むものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞまた今からの御言葉の時をも私たちを助けてくださり、この聖書の言葉を理解することができるように、またこの神の御言葉によって私たちは励まされ、力が与えられて生きるものとしてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日マタイの福音書の5章の38節から44節を読まさせていただきましたけれども、一番最初の38節を見ますと、目には目を、歯には歯をという言葉が出てきます。実はこの御言葉というのは旧約聖書の出エジプト記21章24節に出てくる言葉であるわけなんです。私は目には目を、歯には歯をということはもう聖書より確か学校の教科書で目にしたんではないかなということを覚えています。中近東、メソポタミアの、文明が栄えている中に法典が作られた。その法典の中にも目には目を、歯には歯をというですね、そういう言葉が記されているということを学んだことを思い出すわけなんです。 まあ、この目には目を、歯には歯をというのは、まあ、やったらやり返すというふうに捉えられるのかもしれませんが、まあ、難しい言葉で言うと、まあ、動態復習法というですね、そういう難しい言葉が使われていて、もう同じ体に復讐をしてもいいというような法律があった。目がやられたら目をやり返す、もう歯を折られたら歯を折ってもいい。しかしそれは決して許可というよりはむしろもう限度をですね与えた。それ以上のことをやってはいけない、それ以上の仕返しはもうしたらダメだということです。でも私たちの心っていうのはやられたらですねやり返したいっていう思いがあるんではないでしょうか。もうそれこそもうテレビのドラマではないんですけれども、もう倍返し、もうやられたらもっとやり返すんだっていうですね、そういう思いが私たちの心の中に出てくるのではないだろうかと思います。じゃあそのようなことに対してイエス・キリストは何と私たちに言われるんだろうか。それは44節に出てきているわけなんです。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。イエス・キリストは自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいということをですね、今もこの聖書の言葉をもって私たちに語っておられる。決して2000年前に言われてもうこの言葉の意味はなくなったのか、そうではないんです。今もなお私たちに敵を愛し迫害する者のために祈りなさいということを語り続けておられる。ですからキリスト教の歴史を見るならば迫害の歴史と言えるんではないかと思います。その迫害を受けた人たちはやられたからやり返すっていうようなことをしていたでしょうか。していなかったわけなんです。むしろやられても殉教の道を選ぶ、喜んで自分の命を捧げる。どうしてそんなことができたんだろうか、もう不思議でたまらないわけです。でもイエス・キリストは私たちに復讐を進めているのではないわけです。敵を愛しそしてまた迫害する者のために祈りなさい。どのようにして私たちはそのことをなすことができるんでしょうか。まず私たちが心に留めておかなければならない一つのことは、人間には限界があるということです。決して私たちはイエス・キリストが言われた通りにそう簡単に敵を愛しまた迫害する者のために祈るということは私たち自身の力ではできないことであるということなんです。私たちにはできない。ですから旧約聖書出エジプト記の21章のところにおいては目には目を歯には歯をとですね、そのように決められたんです。もうそこまでやってももうそれでよしとしなさいとですね、それ以上のことをしてはいけない。でも私たちがいくら復讐したとしてもですね、それで果たして自分の心は満足を得られるでしょうか。ああやったんだって言ってですね復讐して喜びに満たされるでしょうか。おそらくはその時はやったと思うかもしれないけれども、でもそのことは私たちの心を喜ばせるっていうものにはならないんではないかと思います。決してそのことを復讐を行ったということでですね満足できるっていうのは私はないんではないか、そのように思うわけなんです。今読んだ中で39節を見ると あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいという言葉が出てきます。まあ私は最初右の方も左の方ももう両方叩かれるっていうふうにですね、受け止めていたんです。でもよくその意味を調べていったら、そうではない、もっと別の意味がある。右の方を打つ、大概の人は右利きではないかなと思います。私は左利きなんですけれども、その利き手でですね、もうとっさに方を打つっていう時はもう自分の利き手が出ていくと思います。もう右手で右の方を打つ、そしたら自然にですね、それは手のひらで打つんじゃなくて手の甲で打つと思います。右手の手の甲でですね、相手のその右のほっぺたを打つ。私たちはあんまりそう対して深い意味は感じないんですけれども、中近東の文化っていうかですね、そういうようなところでは実はその手の甲で相手を叩くっていうのは侮辱するっていう意味があるそうです。ですから自分のほっぺたをですね、もう手の甲でもうピシャって、もうそれこそ擦るぐらいにして叩かれる、手のひらで叩かれる方がよっぽど痛いと思います。でも手の甲で打たれるっていうのはもう相手に蔑まれる、侮辱される、もうお前なんかこの手の甲で十分だっていうですね、そんな感じなんです。それは男性にとっては非常ひどい侮辱だそうです。ですからもうそのようにされたらもう怒り心頭になって、もう相手にですね組みかかっていくっていうようなことも起こる。私たちの文化にはそういうことはありません。でも別の形でバカにされた、侮辱された、自分の体に何か害を与えられたっていうんではないんです。もう心が傷つけられた、それによってもうカーッとなってくるっていうことがあるんではないでしょうか。なかなか自分の怒りを収めるっていうのは難しいところがあると思います。自分で自分を収めることができない。そしてまた41節っていうところには、1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。1ミリオン行くように強いる者って誰のことなんだろうか。実はこの1ミリオンっていうのは距離の単位なんです。今で言うならば 1.5 キロです。で、強いるとあるのは実は無理やりに行かされる。例えばもう重い荷物を持ってですね、道を行っている、そしたらそこにたまたま人が通って、馬車をですね引っ張っている、その時にその馬車にもう荷物を乗せてくれ、そして向こうに行ってくれってですね強いるんです。普通だったら断られるんです。断ることできると思います。ところがその当時2000年前のユダヤはローマ人に支配されていた。ですからローマ人にそのように強制的にですね荷物を運ばされるっていうことは実際にあったわけなんです。そんなことはもうごめんだ、嫌だって断ったらもう大変な目に遭わされるっていうことが実際にあったようです。だからこのイエス・キリストからこの言葉を聞く、もう実際わかるわけなんです。もう日常の生活の出来事です。ローマに対して反感を持っていたユダヤ人はたくさんいた。そしてもうあちこちで紛争が起こり、ついにはユダヤ戦争になって、どうなったかっていうと紀元70年にエルサレムは陥落してしまった。そしてユダヤ人は全世界に 散らされてしまった。歴史的事実があるわけなんです。でもここでイエス・キリストが言っておられるのは、そういう社会悪とかですね、自分の環境のことの問題について語られているっていうよりは、むしろ私たち個人個人のその心の中にあるもの、人を許せない、自分は馬鹿にされた、本当にこの悔しい思いをですね、どうしたら解決することができるんだろうか、そのことに対してイエス・キリストは、その当時の人たちだけではなくて今も私たちに語ってくださっておられるということなんです。まあ、40節に、あなたを告訴として下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたを告訴して訴えるということなんです。で、何を訴えるのか。これはお金の貸し借り、お金を貸してもらう。で、その借りる人は何にもないわけです。もう着の身着のまま着てるものしかない。だからもしお金を返さなかったら、その下着も取ってもいいってですね、もうメモ書きにでもして、そしてお金を借りる。ところが返せない、下着を取られる、あの人は返してくれなかったからってですね、訴え出るわけなんです。でもその時に、なんとイエス・キリストはその上着をも取らせなさい、上着を与えなさい。まあ私たちはピンとこないんです。まあそんな上着ぐらいやったっていいじゃないか。でもこの当時ほとんどの人たちは貧しかった。もう着の身着のままだから、食べるものにも事高いてですね、もう日銭でもいいから貸してほしい、もう自分の下着を取ってもらっても構わない。で、なぜ上着を取るっていうことが禁止されていたのか。実はそれは、上着っていうのはですね、非常に重要であったわけなんです。ユダヤの国っていうのは日本と違って乾燥してるわけなんです。寒暖の差がすごく激しい。日中はものすごく暑いけれども、夜になったらもう震えるぐらい寒くなってしまう。ですから貧しい人は自分の上着を毛布代わりにしてですね、もうそれで寒さをしのいで寝ると。ですから生活にとって必要なものであったわけなんです。そして律法には上着を担保に取ってはいけない決められていたんです。もうそうでないとその人は生活できない。でもイエス・キリストはなんと、自分が借りたお金で訴えられたら、もう下着だけではない、もう上着もやりなさいとですね、そのように言われたわけです。まあ私たちはどちらかというと、取られたくない、そして自分の身を守りたい、そういう思いがあると思います。自分は損したくないわけなんです。人に取られるともう悔しい、失ってしまうと惜しいっていうですね、そういう心が働くと思います。だから自然人間関係においても、自分に対して親切にしてくれるとか、自分を良くしてくれるという人はですね、愛することができると思うんです。もしその人が困っている、そういう姿を見たら、私たちはその人はいつも自分に親切にしてくれるから、優しくしてくれるから、助けてあげようってですね、思うと思います。じゃあ逆に自分に反対する、意地悪なことをする、自分をバカにする、そういう人が困っていたらどうでしょうか。多分私たちは見て見ぬふりをしてですね、そこを過ぎ去る、いやそれどころかいい君だって言ってですね、心の中で笑ってしまうってこともあるかもしれません。人を愛する 簡単なようで難しいことなんです。自分を愛してくれる人だったら愛することはできるけれども、自分を愛してくれない人は愛せない。私たちにはもう限界があるんだ。ところがイエス・キリストは44節に、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。まあ、この言葉は言うのは簡単だと思います。もう言うことなんていくらでも言える。でもこれを行うということはですね、非常に難しいことじゃないかなと思うんです。人を愛する、本当に簡単じゃないなと思うんです。あなたの隣人を愛しっていうのことは、実はこれは旧約聖書の律法の中に出てくる言葉です。でもあなたの敵を憎めっていうのはですね、実は聖書には書いてないんです。律法にはありません。それはその当時の人たちがもう勝手につけた言葉だ。もう敵は憎むもんだ。愛するもんじゃない。そういうことを、まあ、彼らは勝手に言ってましたし、でも私たちの心の中には自然とそういう思いはあると思います。もうあれは敵なんだ。愛する必要はない。もうだからもう憎めってですね、自然と憎しみの心が起こってくる。そして自分を守るっていうことがあるわけなんです。なかなか人を愛する、言葉で言うのは簡単ですけれども、実行するのは難しい。まあ私は高校生の時に潮刈り峠っていうですね、小説を読んだことがあります。そして後にそれがまあ映画にもなりました。まあ主人公は最初はクリスチャンではなかったわけなんです。でも路傍でこのキリスト教の伝道者が話を聞いているのに、まあ興味を惹かれて、そして聖書を読むようになった。人を愛する、でもそんなことができるんだろうか。でも彼はイエス・キリストが十字架にかかって、そして自分を迫害し十字架にかけた人たちに対して、父よ彼らをお許しください、そのキリストの十字架の姿、そしてそれは自分にも向けられている。彼は十字架のイエス・キリストの罪の許し、そして救いを信じた。まあ物語はそれで終わらなかったわけです。その後のことが書かれてあるわけなんですけれども、まあ彼は鉄道員として仕事をしていた。まあ北海道に実際に潮刈峠っていうところがあるんですけれども、そこでなんとその汽車に引っ張られていた客車が、連結器が外れてゆっくりと下っていってしまう。そしてその下刈り峠のところには急なカーブがあって脱線する。もう急ブレーキも効かなくなってしまった。彼はどうしたのか。自分の身を投げて、そしてその客車を止めた。まあ私はそれは小説のことだと思ってたんですけれども、実際にその人がいた。本当に驚きました。そんなことができるんだろうか。自分の命を捨ててまで人の命を守る、非常に驚いたわけです。しかし十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。あの十字架でキリストが叫ばれた、父よ彼らをお許しください。自分に敵対する者、迫害する者をあの十字架の上でキリストは許してくださった。その許しが私たちにも与えられている。私たちは何か悪いことをされたら仕返ししよう、復讐しよう、 憎しみが心から消えない。でもイエス・キリストはあの十字架の上で釘付けにされ、血を流しながらお許しください、その十字架によって私たちの憎しみは、またその怒りは消し去られていく。十字架には罪を許す力がある。私たちの心の中から復讐しようと思う思いを取り除いてくださる。キリスト教の歴史っていうのはある意味迫害の歴史だったんではないだろうか、殉教の歴史だったんではないだろうか。なぜそんなことができたのか。イエス・キリストが許してくださった。そして今も私たちを許してくださる。私たちを愛してくださる。キリストは死の中からよみがえられた。弟子たちに現され、また信じる私たちの心の中にもキリストは生きておられる。そのキリストによって私たちは全ての怒りや憎しみを十字架に釘付けにして、そして私たちもまたこのキリストに愛されて生かされている。その愛によって私たちは生きることができる。自分の力で敵を許すことはできません。しかし私たちはこのイエス・キリストの十字架の愛によって私たちの敵をも喜んで愛し受け入れることができる。そのキリストの愛を私たちは心にいっぱいにいただいて、そしてまた共に生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今私たちは本当に困難な中にあります。心の中にストレスがたまったり、また少しのことでイライラしたり、自分で自分を収められない。しかしそのような私たちをも神様は憐れんでくださり、愛してくださって一人子イエス・キリストを与えてくださいました。そしてあの十字架の上に何の罪も犯しておられないキリストは十字架に貼り付けにされ、血を流されました。それどころか自分を十字架につけた人たちに対してお許しくださいと祈られた。そしてその祈りの言葉は私たちにも与えられています。どうぞ私たちもこのイエス・キリストの十字架によって許され愛されている。そしてまた私たちもこのキリストの十字架によって許すことができる。どうぞそのことを私たちの生活の中に神様がなしてくださるようよろしくお願いいたします。どうぞ弱い私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。